先ほどですね、読んでいただいたこのマタイの方ですね、後の方読んでいただいたマタイの方ですけどですね、この箇所はですね、イエス様が12人の弟子を選んで使わすという箇所ですね。私はここを読むためにですね、牧師のメッシュを受けた当時のことを思い起こすんですね。1982年8月4日覚えてるでしょ、ね、今から41年も昔の話ですね。当時まだ洗礼を受けて1年数ヶ月後のことでした。まあ、先週聖書学院でですね、あのパク先生と2名の学院生が来られましたけれども、当時の私も学院生でとして学んでおりました。ところが当時私はですね、あることにつまずいてしまってですね、学院も辞めてね、教会も辞めてですね、もうあの一般の仕事をしようと思って、密かにですね、ある賃貸アパートに引っ越して、そこでアルバイトしてたんですね。でそんな中、イエス様が特別に現れてくださった。その8月4日のですね、夜中ですね、聖書を読んでおったら、メシの言葉がルカ19章の31節ですね、主がおいでようなんです言葉ですけども、肉眼では見えなかったんですけどね、もう目の前にイエス様がはっきり立っていらっしゃるということがね、実感として分かったんですね。でその時にこの御言葉が示されて、主がおいでようなんですと、主は私を牧師として招いてくださっていたんだなということが、いるんだなということが、その時はっきり確信を持って覚えることができたんですね。今でもその後にも先にもそういった経験は一度もありません。一度きりですね。ですからはっきりと鮮やかにですね。ところでこの聖書の方に戻りますけども、この箇所は2つの話から成り立ってますね。一つはイエス様が本当に弱り果てている人々を見てですね、憐れんで収穫の、まあ、収穫は多いが働き人が少ない、働き人を送ってもらうように収穫の主にお祈りしなさいとおっしゃったところ、そして10章からはですね、その具体的に12人の弟子を選んで人として立てられたという、そういう箇所ですね。今日ここから3つのポイントからですね、メッセージをお話したいと思うんですけども、まず一つは今日示されたことは、働く前に祈りなさいということですね。働く前に祈りなさい。収穫は多いが、この9章のですね、37節の後半から、収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいとおっしゃいました。皆さん、ここを聞いてどうですか。ちょっと言って反発したくなるんではないでしょうか。収穫は多い、はあ、何言ってるんですかとね。ちょっとね、日本も欧米と違ってですね、日本は何百年もね、もう400年も昔からこう宣教師が来て一生懸命伝道してるんですけども、いまだに人口の 1% 未満ですね。なかなか増えませんね。もうね、働き人が少ない、このことよりも反発したくなります。働き人が少ないから収穫が少ないんじゃなくて、収穫が少なすぎるから働き人も少ないんではないですかと、それが日本の伝道の現実ではないですかと言いたいですね。皆さんどうでしょうか。しかしイエス様はここで収穫が多いが働き人は少ないとおっしゃった。どういうことでしょうか。それはある牧師がですね、神学校を卒業して石川県に能登半島のある田舎の教会に赴任しました。赴任してしばらくしてですね、何年も全く教会に来ていないある一人の信者さんの家を訪問しました。家に上がっていろいろとその方から話を聞いた。話を聞いていくうちに、実はこの方は以前は何十年間も忠実に教会生活を励んでいた熱心な信者さんであることが分かりました。教会学校の校長先生も一生懸命やっておられたそうですね。そんな忠実な方がどうして来なくなったのか、不思議に思って聞いてみますとですね、 その方はおっしゃるのよ、先生、私は一生懸命に教会のために働きましたけれども、ちっとも人は増えないじゃないですか、だから疲れてもう辞めてしまったんですとおっしゃったそうです。それを聞いたその先生はものすごくショックを受けて、こんな忠実な人がやってもダメならば一体自分に何ができるんだろうかと、もう激しく悩んで押し込んだそうですね。でもしばらく経った時にですね、はっと気づかされたそうです。今までは自分ができない自分ができないと言って、いつも自分というものばっかりに目を向けていたと。けどもたった一つだけできることがあるということに気づかされたというんですね。それはまさに祈るということでした。祈る、自分にはできない、だからこそ神様にしていただくんだというんです。自分ではなく神がなさるんだという確信が与えられた。それで彼はですね、弱らずにですね、神様から元気をもらって伝道に励んでいるということですね。皆さん、もう一度この御言葉、この38節の御言葉に身を留めてください。だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいと。ご自分の収穫と書いてありますね。神様、私たちの伝道、救われることは神様にとって大きな収穫なんですね。だから神様が働いてくださるんだというんですね。私ね、この36節の御言葉を読んでですね、はっと気づかされたんですね。9章36節、また群衆を見て深く憐れまれたと。彼らが羊飼いのいない羊の群れのように弱り果てて倒れていたからであると書いてありますね。私たちはね、教会の中だけを、自分はこれまで本当に教会の中だけを見ていたなと、ね、どの教会ともね、まあ10名20名しか来ませんよと、そういう話が多いんですけども、だから難しいなと思ってその収穫が多くないと思ってしまうんですけど、そうじゃない。この日本、何百万の人たちがね、弱り果てているんですよ。仕事に疲れ果て、ね、人間関係に疲れ果てて、経済的な厳しい中でね、本当にどうしようかどうしよう、大きな不安を抱えて疲れ果てて弱ってしまっている。彼らは求めているんですね、本当に確実なものを、自分の人生を支えてくれるものを求めている。でも我々がなかなか伝道しないから、どこにそれがあるかわからないから、さまよい歩いて倒れてしまっているんですね。あ、そうか、自分はこれまでね、この群れの数十名しかいないと言ったらあれですけども、わずか数十名の群れにしか目がいっていなかったけども、神様の目は、イエスの目は、そういう全く御言葉を知ることができない何百万という人たちに目がいっているんだなと。だから私の目には収穫が少ないように見えても、神様の目から見たら収穫がものすごく多いんだということ、そのことをですね、思わされたんですね。だから収穫は多いとおっしゃっていらっしゃるわけですね。だからイエス様がおっしゃっておられるんだから、収穫は多いんです。皆さん、そのことを信じましょう。そして収穫するのは私たちではなく神様、聖霊ですね。皆さん、聖霊の力だったらすごいですね。そういう証を私は何度も読んでですね、本当にこうびっくりしました。寝たきりの人が、あるいは言葉も満足に喋ることができない人であっても、その人がクリスチャンであればですね、その人を通して聖霊が働くときにですね、不思議なように人が救われていくんですね。これ何度もそういう証を読んでですね、聖霊の働き、神様の働き、私たちは決してね、神様の働きを侮ってはいけませんよ。本当にすごいですから。私が救われてもそうですね、 聖霊の働きがなければですね、ね、あのたまたま車を運転中にですね、朝早朝で車を運転した時たまたまラジオのスイッチを入れたらですね、聞き覚えのある賛美歌が流れてきて、正木しげる先生の、ね、ラジオ牧師のメッセージが聞こえてきた、それがきっかけになってね、救われたんですね。もしそんなことがなかったらね、なかったら私は救われなかった、今ここにおりませんね。本当に聖霊の働き素晴らしいですね。だから私たちはもっとその聖霊が働くように祈る人になりましょう。現状を見て悲観する必要はありません。慌てるくったり不安になることもないんです。イエス様は私たちの罪を背負って十字架にかかってまで私たちに責任を持ってくださるお方ですから。ですから見えるところではなく、イエス様の約束によって収穫は多いと信じて歩んでいきましょう。そのことをまず覚えたいですね。そして二つ目に覚えたいことはですね、イエス様という方は私たちを救いに召してくださった、救われている私たちに責任を持って最後まで導いてくださるお方であるということですね。十章の一節にを見たらこう書いてありますね。イエスは十二弟子を呼んでと書いてありますね。さらに次の二節を読んだら、十二人は人の名は運のと書いてある。一節では十二弟子、二節では十二人、弟子と人という言葉が使われておりますけれども、弟子と使徒どう違うんでしょうか。詳しく言いますとですね、弟子はこの言語ではですね、学生とか書生を意味する言葉です。それに対して使徒という言葉は外交で言えば全権大使を意味する言葉ですね。全権大使、国がですね何か交渉する場合にですね、相手の言ったことをいちいち本国に持ち帰ってですね、協議していては時間がないのでですね、時間がかかって仕方がないので、そういう場合は政府から一切の権限を委ねられた全権大使が代わって交渉するんですね。彼の言うことが即すなわち国の意思ということになります。それが全権大使ということですね。ですから全権大使は大統領とか首相の代理である、まあ、ここで言えば神様の代理であるということですね。つまりまずこういうことです。イエス様によって収穫のための働き人が起こされるように祈ろうという人々が起こされて祈りが捧げられます。その祈りに対する答えとしてイエス様がある人を働き人、つまり後の使徒、全権大使として立ててくださったという。そしてその人はイエス様のもとで弟子として学生のようによく学んで、そして成長していって、ついに全権大使として働いていくという、そういうプログラムですね。これが神様の導き方です。ところで、まあ、私たちの場合ですね、まあ、日本の一般的な教会の場合、あの神学校に行きますね、まあ、あの牧師になる人は、あるいはカトリック教会でも神父になる方は神学校に行きますね。で、神学校というところはある面非常に珍しい学校ですね。何が珍しいかというと入学試験が変わっているんですね。もちろん英語とか国語とか歴史、そういう大学の教養課程程度の試験もありますけども、それにパスしたからといってめでたく合格になるわけではありません。一番のメインは面接試験です。これが最大の難関なんですね。この面接で何が聞かれるかというと、証明感が問われるんですね。証明、命を召すと、つまり牧師として生涯を捧げるようにイエス様にあなたは召されましたか、はっきりそのことを確信していますかということですね。そこが一番問われるんです。いくら牧師になりたいという思いがあったとしても、この証明がはっきりしていなければ合格させてもらえません。いくら勉強ができてもダメなんです。それは人間の、つまりこちら側の思いではなく、 イエス様がその人を伝道者として招いて立てたかどうか、そこが問題なんですね。このことはね、進学校で学んでいる間はいいんですね、勉強さえすればいいけども、卒業して現場に使わされた時に聞いてくるんですね。一生懸命ね、先ほどその石川県に使わされたその伝道者のように一生懸命頑張るんですね。なんとか一人でも多くの人を教会に導こう、頑張りますけれども挫折します。間違いなく全員100人おった100人とも挫折するんですね。何をやってもうまくいきません。経済的にも厳しくなります。完全に行き詰まってしまいます。目の前も真っ暗ね、どんな立派な素晴らしい伝道者でも必ずそういう時が来るんです。全員、私も若い時そういうことを経験しました。だからまあ今があるんですけどね。でその時に自分の自信というようなものはもうこっぱみじんに吹っ飛んでしまうんですね。それでもなお牧師や伝道師として続けていくものがあるとすれば、それはもはや私がどうこうじゃなくて、イエス様が私を選んで召してここに使わせてくださったんだという正面感しかないんです。主はこんな力も何の力も才能も知恵もないようなこんな弱いものを招いてくださった、それが正面感です。挫折の果てに今それしか残らない。もうボロボロになって、もはや牧師という資格すらないように思われる。その時にたった一つ残るのが、こんな自分でもイエス様があの時召してくださったではないかという証明感ですね。でこのことは皆さんね、何も牧師伝道師だけではないと思うんですね。信徒の皆さんにとっても同じだと思いますね。クリスチャンになっても順調にいくことばかりではありません。問題に突き当たります。いや、クリスチャンになったからこそね、いろんなそういう信仰のない人たちとの世界の中では生きていくときに、ね、いろんなこうしんどいことを苦しみを経験することもあります。でそのようなときに自分からイエス様を信じたというものが信仰だったら、そんな信仰はなくなってしまいます。でもこんな私をイエス様が救ってくださった、そこが残るんですね。それが信徒の正面感です。皆さんそういう正面感お持ちでしょうか。それが大事なんですね。皆さん聖書を見てください。十二弟子を選んだのはイエス様です。そして彼らに汚れた霊を追い出して、あらゆる病気を癒す権威をお与えになったのもイエス様です。全てはイエス様の技なんですね。そのことを覚えた。そして三つ目に覚えたことは、このイエス様の愛が私たちを一つにさせるということですね。一つにさせる。この二節からですね、具体的に十二使徒の名前が出てきますね。当時の何か実力者は一人もいません。無名な人ばっかりですね。ここがね、仏教のお釈迦様の弟子と違うんですね。イエス様は十二使徒でしょ。お釈迦様は十大弟子というんですね。十二の弟子はそれこそ立派なね、階級も上の方のね、実力者といいますか、そういう有能な人が多かったんですね。それに比べてイエス様の弟子はもう 無名なんですね。一般庶民、私たちと変わらない一般庶民ばっかりですね。しかもですね、当時ね、そのローマ帝国の手先としてユダヤ人から意に嫌われていた主税人もいれば、その主税人をこれまた人一倍嫌った熱心党という、今で言えば右翼の過激派のようなね、極端な人も入っていたんですね。こんな人と敵対する、こんな人が一緒にいてうまくいくわけがないのが普通です。しかしこの二人がイエス様と共にいるときに不思議なように一つに なっていくんですね。そこがねイエス様の不思議なところですね。今から20年ほど昔ですけども、親分はイエス様という映画が上映されました。私見ていないんですけどね、まあ、聞いた話ですけども、渡瀬常彦って言うでしょう、まあ、亡くなったのかな。渡瀬常彦と渡瀬哲也の弟さんですね、この渡瀬常彦と奥田瑛二、今ちょっとね朝ドラに出てますけども、あの奥田瑛二が演じていたそうですけども、どういう映画かというと、争い合っている2つの暴力団があった。その暴力団の組員がある時イエス様に出会ってクリスチャンになった。でそれまでの争いをやめてピストルを捨てて一つの十字架を担いでいくんですね。これは作り話ではありません、実話です。この世ではありえないことがイエス様のもとでは起こるんですね。それは私はあなたのためにイエス様が十字架にかかって死んでくださった、この私たちのどうしようもない罪をイエス様が身代わりに背負って十字架にかかってくださった、この神様の大きな愛と恵みを知るときに人は作り変えられて、本当に人を憎んだり妬んだり恨んだりする、そういう人生から本当に希望と喜びに満たされた人生に変えられていく、これがクリスチャンですね。だから敵対し合っておったその命がけでですねピストルを撃ち合って殺し合っていたその暴力団でもイエス様によって仲直りして本当に一つになっていく。それだけではありません。どうして12人の中にですねイエス様を銀貨30枚で撃ったユダがいたのか、裏切り者のユダがいたのか、これに答えることは正直難しいですね。私たちの人生を超えたところにあります。しかしこれだけは言うことができます。イエス様という方はその裏切り者のユダでさえも招き入れてくださったということですね。あいつは信用できないから外すとはおっしゃらなかった。そしてイエス様はこのユダに対しても他の弟子と全く同じように愛して受け入れ招いてくださった。たとえ彼に裏切られて十字架にかけられるとことが分かっていたとしてもです、それが私たちの主イエスキリストの愛なんですね。ここに今日の世界の希望があると私は思います。今世界を見たらですね、国々が対立して今も戦争が続いております。またいろいろと不穏な動きもあります。そういう中に立ってですね、一人一人がイエス様の愛と許しを知って、そういう壁や対立を越えて十字架の下で一つになっていく、私はこれしかないと思うんですね。そしてイエス様はそういう主の愛によって一つになった弟子たちを使徒または宣教者伝道者として地域に生きる人証人として使わされるんですね。ですから私たちも実は使わされているんですね。家庭に職場に学校に使わされている、それが私たちですね。皆さん、私たちは、あなたは神様が本当に生きて働いていらっしゃること、またイエス様の福音が本当に真実であるということを何によって知るんでしょうか。それはイエス様をまっすぐ信じて従うときですね。福音を聖書を素直に信じて信仰の世界に飛び込むしか本当にイエス様を理解できる道はないんです。自分は飛び込まないでただ隣から見ているだけでは決してイエス様の真実は分かりません。一生かかっても分かりませんね。でも本当に素直な心で信じていくならば 小さな子供でもイエス様の素晴らしさが分かってきます。信仰とはそういうものではないでしょうか。そしてイエス様の素晴らしさが味わったあなたの歩みが大きな証となっていくんですね。あなたはあなたが日々生活する現場に、家庭や職場、学校にある意味人として使わされた器であるということですね。そのことを皆さん今日覚えてですね、歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこのイエス様が12人の弟子を選んで使わされるという箇所からメッセージをいただきました。収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいとおっしゃいました。この日本の現状を見たらとてもそのようには思えません。でも神様の視点は違います。世界の中で世界第3位の経済大国であると、裕福であると言われているこの日本ですけども、本当に厳しい社会の中で疲れ果て倒れ果て不安と恐怖におののいておられる方は、絶望している方は何百万という方がおられます。その方々が本当に支えられ生きていく道はこの福音を知ることしかありません。イエス様を知ることしかありません。どうか私たちもそのことを覚えて、本当にそのために祈っていくものにさせてください。そして本当にこの神様が私たち一人一人を選んで招いて立ててくださっている、この大きな恵みの意味をもう一度思い起こして、感謝と喜びを持って家庭や職場で証しするものとしてください。お一人お一人の上に、またそのご家族の上に、あなたの豊かな祝福がありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。